あ、失礼しました。まちづくりちょびっと推進室。皆さんこんにちは、まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は厚生建設の協力でお送りいたします。松岡さん、タイトルコールからどじりました。
あ、大丈夫です。はい、
本日のテーマ、堀川物語、堀川水辺環境整備物語でその2というタイトルで、お送りします。本日のお客様は建設技術研究所の長谷川雄一さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。
こんにちは、一つ、よろしくお願いします。
そして、我々のバックアッパーといいますか、いつも支えてくださいます、京都三条ラジオカフェのマドンナ、松岡さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はあ、久しぶりだと どじりまして、それでは前回の振り返りということで、堀川物語その2、前回皆様にご紹介しました、京都にある堀川、今海峡の部分になっていますのは、海峡といいますか水が見えるところは一条戻り橋あたりから二条城お池のあたりまで流れている川の現状の報告をいたしました。その川が実は都市下水道と呼ばれるもので、普段は水がほとんど流れていないという現状、それと微動な話で恐縮です、雨がドドドッと降りますと水がドドッと増えてきて、下水がオーバーフローするためにそこへ、堀川ですね、普段70センチの幅でしか流れていない水路にがダーッと水が増えてきて、水かさが上がってきて、トイレットペーパーの溶けたのやとか、人のうんちの固形分やとかいうのが流れていくこと、皆さんご存知ですか。そういうものをずっと市民の皆さんが参加して、ワークショップという考え方で市民参加で堀川にきれいな流れを取り戻そうという計画がずっと進んできてるんです。それにはもうずっと1990年代からいろんな人たち、それと私たち地元の建設屋を含むボランティアさん、地元のまちづくりおじさん、いろんな人が関わってきたんですよ。オレゴン大学の外国の学生さんたちも関わったりしたんですよっていう話を前回その1でさせていただきました。今回その2は、その堀川水辺環境整備構想のある意味で、裏方の中心におられた長谷川さんに来ていただきまして、多くの市民が参加されたこのワークショップについて、エピソードを語っていただこうと、こういう趣向でございます。長谷川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今木野川さんの方からですね、まあ堀川のその、まあ、新しくリニューアルしようと、でそのために、まあ、長い歴史がありましたという話でございました。はい、で一番のポイントはですね、水を流そうとする時の水源をどうするかという話が一つあります。はい、それからあとは都市下水路というお話でしたから、それをですねどうやって、まあ振り替えようという話がありまして、この2つが揃わないとですね、水を、まあ、きれいな水を、安全に流そうという話には持っていけないという事情がありまして、はい、まずそこが、まあ、第一ラウンドが必要だったというようなことになってきます。
昔は堀川に流れ込む川、小川だとか、京都市内にもたくさんの川が流れてたことはそうですね。
そうですね、昔は特に今のようにアスファルトといいましょうか、不浸透化っていうんですけども、降った雨が、地中に、染み込みやすい、はるかに染み込みやすい、仕組みだったんですね。それが今どんどんどんどんアスファルトが進みまして、全部降った雨がですね、地中に染み込まないで、どんどん下水の方へ、行ってしまうということですから、堀川もですね、 まあ、山地河川ではないっていうんでしょうかね、その山を持ってないんですね、あの流域に山を持ってませんから、紫野とか四竹とかあの辺と、それからその上にちょっとあの池があったりしますけども、そういったところが水源だったんですけども、はい、その辺が今どんどんどんどん宅地化をしてですね、水が染み込まなくて、したがって、なんて言うんでしょうか、降った雨がゆっくり時間をかけて地下水からですね川へ水あの供給されると言いましょうか、その仕組みが、だんだんなくなってきて今のような形に なってしまっていると、はい、これは非常に大きいと思いますですね。
松岡さん覚えてられます、前回見せた写真、堀川の現状って言って、堀川の三面張りのコンクリートで固められた、そこで親子がキャッチボールをしている写真見せましたね。
そうですね、
結構そういう今堀川はコンクリートで固められた川なんですよね。長谷川さんみたいな川の専門家にすれば、まあ、あまり川のいい姿ではないとおっしゃるんじゃないですかね。
そうですね、堀川はですね、実は私たち、まあ、技術屋といいましょうか、あの河川をどうしようかという仕事に、携わる人間にとって痛い川でしてね、 できればこの機会に、まあ極端に言えば全て埋めてしまって、上にですね、せせらぎ水路の分だけをね、復活をして、であとはその緑道のような形にしてですね、
はい、
そういうまあ市民の憩いの場、そんなものができればいいなと、実はそんなふうなことを考えていたんですけども、
はい、はい、そうすると前回教えていただいた堀川とは随分イメージ違いますよね、
はい、
せせらぎと作った堀川っていうのは、
はい、
随分違うと思うんですけれども、はい、まず川のイメージがどうなんでしょう、
はい、長谷川さんは河川の専門家でおられます、
はい、
で専門家がこう堀川を整備するならこうしたいよという思いを今、語られたわけですけども、実際にワークショップという形で一般公募で地元の人だとか市民の人たちに堀川を再整備するのに知恵を貸してくれという形で、この指止まれで、あれ何ぐらい集まったんですかね。
140人ぐらいでしたね。実際はですね、
はい、
一般募集と言いましたか、あの公募させていただきましたから、全部で200名超えるぐらいのですね希望者が、名乗りを上げていただいたんですね、
は
い、
それは地域住民の方でしょうか。
そうです、ですね、まあ、あの地元推薦の方とあのがあの何人かいらっしゃいましたけども、それ以外に、まあ、京都市在住の方とかそういった形でですね、ビラとかポスターで、呼びかけをしまして、で、まあ、非常にたくさんの人に集まっていただいて、最後はあの、あの厳選なる抽選をさせていただきましてですね、でしたがって、まあ、あのその中に参加していただけなかった方もあのいらっしゃったと思います。
はい、厳選なる抽選の結果落選したのが私です。
それは本当に厳選だったというわけですね。
は
い、
あのそれはね本当にあの、私ども立ち会ってやってますので、間違いありません。
僕たちは縁の下の力持ちで、わりかしずっとそれのね、このワークショップの事前の何年も前からいろいろお手伝いをしてたんですけども、選ばれると思ってたんですけども、やっぱり
絹川さんが落ちたというのはある意味良かったのかもしれませんね。そんな気もします、
はい、僕はオブザーバーで、
はい、
あの傍聴に何回か行きました。
そうですか、
はい、
はい、
でそういう市民の人たちが発想されたというか、堀川自分たちの前にどういうせせらぎを水を取り戻したいのかというのが、やっぱり専門家の意見と少しというかだいぶ違ってたということなんですよね。
そうですね、蓋を開けてみてびっくりしまして、今根川のところから、大池のところまでですね、
はい、
あそこで、5グループですか、あの区間にあの分けて、それぞれ地元の方々にですね、を中心にですねいろいろ話し合っていただいたということなんですが、皆さんですねその埋めてどうのこうのしようという話はどこからも出てこなかったんですよね。これはね実は意外でした。
不思議といえば不思議、意外といえば意外ですね。
問題は私伺ってて思ったんですけれども、何のために埋めるのかということですよね、
うん、
その埋めてせせらぎを作ると、はい、埋めないのとどう違うのかということをちょっと教えていただきたいんですが、
はい、
そうですね、あのやはり、今の、広い川幅といいましょうか、今あの川幅が広くて深いんですけれども、これはあの先ほどあったように最初にあったように雨が一旦降った場合にですね、下水道の代わりで水を 流すということで必要なわけです。でしかし今回は、その改善事業でですね、下水管を別に道路の方にですね、下に大きな管を埋設しまして、その工事が完了後にですね、水辺整備をしようということですから、今の広い川幅といいましょうか、あるいは深い川というのは必要がなくなってしまうわけですね。ですからもっと今のような形にこだわらずにですね、本来どんなものがいいのかなというところから、まあ、話をスタートして、話し合っていただけたわけですけども、それがですね意外や意外、皆さんやはり今の形からスタートして、それでどう良くしていこうかと、そちらの方へどんどん話が進んだんですね。これが非常に、私らはもうそこで一旦リセットしてしまって、もう埋めるんだったら埋めるで、新しいせせらぎの、気持ちの良い水辺を作るんだったらもうそういう形でしたらいいじゃないかと、抜本的に変えてしまえるチャンスだと思ってたんですよね。
ああ、そうですか。その埋めてせせらぎを作ると、それはさっきおっしゃった山地河川っていう自然の流れに近いものになるっていうことでしょうか。
そうですね、ちょっと違うんですけども、祇園白川の流れがありますが、ああいったものを、思い浮かべていただいて、であそこはですね、雨の水が祇園白川の区間は雨の水が入ってきませんので、で、疎水の水だけをですね普段少し流している川ですから、道路と川底が非常に近いですよね。で道路と川がせせらぎが一体化したようなですね、非常に気持ちのいい場所になっていると思うんです。でそういうものが、堀川の方でも新しくできるかなというふうな期待でしたね。
はい、
僕はちょっと想像できるんです。というのは僕は河川屋さんではないもんですから、一般市民に近いところがある。地元の方がですね、二条城の辺の堀川の石垣をすごく大事にされてるんですよ。あれは文化財だって言われるんです。すごく古い石垣がある。それからそれぞれ堀川には歴史的なストーリーが内包されてるといいますか、この報告書の初めにも書いてありましたけれども、清明神社の近くの安倍の清明さんが一条戻り橋の田んぼといいますか、下に式神をこう封じ込めて刺激していたとかですね、そういうことをすごく大事に地元の方は思ってられて、その埋めるということではなくて、現在あるところのその低いところに水面が来るということをイメージされたわけですよね。でもだから一旦降りてって、道路から降りてってその水辺空間に近づくことを選択されたっていうことなんでしょうかね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。で本当に今の堀川はですね、現在の姿は、まあ、私たち河川屋から見れば痛ましい姿というふうにも見えるんですが、現実にもう、都市の記憶をたくさん持ってるっていうんでしょうかね。例えば中田中里の橋はですね、大変由緒のあるそのデザイン的にも橋の由緒もありますし、それから橋自体もですね非常に石造りの立派な、それからアーチ橋といいまして、丸型アーチ橋っていうんでしょうかね、デザイン的にも凝った、ちょっと他には例のないような優れた作品にもなっております。でその他、まあ、いろいろ昔の、市電のですね、橋脚のレンガの跡の断面がですね、その川のその側壁っていうんでしょうかね、そんなところにそのまま残っていたりとか。
あ、そうなんですか。
そんなようにですね、はい、昔の、まあ、町の営みがやっぱり少しずつその川に沿って姿を現しているっていうんでしょうか、そんなのがあるわけですよね。でそれは本当にその私痛ましい姿とかいう言い方してますけども、本当その辺はまあ皆さんの愛着の、元になってるんではないかなという気がしますね、
はい、
埋め立てるとそういうものが見えなくなってしまうっていうことなんですか。
そうだと思います。僕は
私らはね、それをなんか他の形で保存したりとか、あるいはその区間だけなんか見えるようにしたりとか、小手先のことよりもまた考えちゃうんですけどね。でもやっぱり市民の方はそうではなくて、もっと非常にスカッとした、残し方っていうんでしょうかね、今のまま、残して、その今の形を、もっと自分たちのいいように活用しようというようなですね、そっちの方向へ話が進んでいかれたと、まあ、これが大きな特徴だったような気がしますね、
はい、 長谷川さん、
はい、
次ちょっとお聞きしたいんですけども、はいはい、今年もこの工事始まったんですよね。鴨川さん、
あ、そうですね、
はいはい、発注されたというのが確かでしょうけども、で、締め通り、
はい、
あそこはそのせせらぎといいますか、あのは来るんでしたっけ。
道路とですね、はい、それから施設の関係をどんなようにですね折り合いよく持ってこようかと、それから当然あそこの幅の広い、中央分離帯といいまして、
ブリングベルトみたいなやつですね。
そうですね、はい、道路の真ん中にそういったところが通っております。でそこまた、もうすでに駐車場として使われている区間もあったりなんかしますので、そこをですね強引に川を通すというわけにもいかないところもあって、いろいろ調整がいるんですけども、そういったところを利用してせせらぎを流したいなというのがあります。すべて見えるというわけにはいかないところもある、下をくぐってしまうところもあると思いますけども、そういう形で進んでいくんではないかと思いますね、
はい、それがこう締め通りから、堀川へカーブして南下していくわけですね。
はいはい。
で、基本的に堀川通りに入ればせせらぎは見えるところが多くなってくると。
そうですね、この堀川の特徴はですね、水差が大きいっていうんでしょうか、その勾配が急ですから、
はい、
いろんな水のですね流し方ができるんです。例えば池のように一時的に、溜めて、その後でですね滝のようにですね落とそうとしたりとかですね、そんなようにいろんな、テクニックを使いやすい、区間ですので、
はい、
その辺は今後、ワークショップの方でも随分いろんなアイデアが提案されていますし、作り方の上でもですね、またいろんな工夫も、できるんではないかなと思いますね。
ワークショップ でいろんな出たアイデアの中で感心したのはね、阪神大震災の記憶がまだ正しかった時だったんで、防災という意識皆さんすごく高くて、もしその火事だとか大きなものが起こった時に堀川の水を一時止めてですね、そこから消火用水にするような、そういう仕組みをね、ちっちゃなプールっていうんですか、消防水流みたいなものを作っていこうというようなアイデアを出された方が少しおられましたですね。
そうですね、消防のピットっていうんですけども、地下にですね、小さな水防タンクをちょっと場所は場所で置いてですね、で消防車が、来て最初の初動消火っていうんでしょうかね、はい、初期消火を、できるというぐらいのですね、そういう容量をそこの場所、場所場所で確保しようというようなやり方で、だいたい400メーター以内に1箇所というような、基準でですね入れております。
あ、400メートル、
はい、ですから何箇所か6箇所ぐらいずつですね入れよう、なんかそんなような形だったと思いますね。
じゃあそれは実現されるということですね。
多分ね、はい、特に今京都市の町全体で、そういう、地震災害に対してですね、安全性の高い、あるいはその、消防体制というんでしょうか、それをどんどん進めようと、
はい、
文化財がたくさんありますしですね、
そうですね、
そういった、一環でですね、現在その消防水利の計画がどんどん進められていますので、堀川もその、一翼を担うような形で、事業が進められると思います。
これは絹川さん大切なことですよね。これからの時代は本当に、
市民の側から出た提案が実際に生かされて、400メートルに1箇所のそういう消防ピットですか、今までなかったものができてくるという、この一つをとっても拍手を送るべきものかななんて私は思ってしまいます。で、長谷川さんはそのワークショップといいますか、市民の意見を集約する本当の裏方のセンターにおられた方ですので、いろいろこの計画が作られていくのを後ろ側からといいますか、一緒になって作ってこられたというか見てこられたので、何かあと最後にエピソードといいますかね、課題、抱える課題だとか非常に記憶に残っているものなんかのお話を少ししていただけたらなと思うんですが、どうでしょうか。
そうですね、やはり、市民参加でですね実現していこうという、市民の側と行政が手を携え 合ってと言いましょうか、あるいは協力し合ってですね、やっていこうという事業であるわけです。で、したがって、相当エネルギーが高い、高いエネルギーが必要だって言うんでしょうかね。で、お互いにですね、もうどんどん物を言い合っていかないと、実際いいものができないだろうというふうに思います、はい。で、しかし同時にですね、やはり、なんて言うんでしょうか、その、エンドレスに理想的なものを求めるって言うんでしょうかね。それはやっぱり非常に難しい話かもしれないので、当面何をどんなふうにしていくかということをはっきりさせた上でですね、両者がやっぱり両者を理解し合って、お互いに理解し合ってですね、で、相手にないところをこちらで補っていこういくようなですね、そういうまあ協力関係がやっぱり必要だと思うんですね。とは言いながら、やはり、どんどんこれから事業が進んでいきますから、目の前でいろんなものが起きていくということに対してですね、やはりこう なんて言うんでしょうか、特にまあ心配してますのは、市民側の方が、まあ、例えばワークショップのまあ成果を生かしてですね、
はい、
窓口を一本化しながら、なんて言うんでしょうか、例えば市民が市民を説得するようなですね、逆にそういうふうなこともこれからは必要になっていくんではないかな。お互いに意見を調整し合って、市民側としてまずその、まあ、意見を一つにすると言いましょうか、そういうまあ市民側も一枚岩になってですね、事業に協力をしていくというようなことが非常に大事じゃないかなというふうに思いますね。
まあ、実行段階に入ると、そうやって意見を一つに集約するということも必要になってくるということですね。
はい、今長谷川さんがおっしゃった中ですごく大事なことはね、理想を追い求めていくことも、はもうすごく大切だけれども、主義一決して理想的なものができるということがすごく望ましいことなんだけれども、だけど実際のこういう堀川の工事をしたりするときには、絶対的に予算だとか いろんな制約条件が、地元の方の制約条件だとかあると、それを現実と理想とすり合わせていくのに皆さんの知恵を貸してくれ、でお互いに信用し合って、行政なんか信じられるかと、市民なんか信じられるかって角を突き合わせてたんではどうしようもないと、それをこう調整 していく手法、あるいは行事さんといいますか、コーディネートしていくっていうような仕事のセンターに長谷川さんのお一人としてお座りになったわけですよね。
そうですね。あと、その実際ワークショップをやる中では、当然その地元の方があのですね、ご協力もいただきました。14学区に、またがってですね、北区、中区、それから中区が北区上京区ですね、それからその中区の一部とですね、はい、非常にその2キロ以上にもわたるような長い区間でしたので、で非常に多くの方に、ご協力もいただきました。で同時にですね、例えば京都 市の職員の方々でですね、手を挙げていただいて、
はい、
これは堀川チームというチームを作りましてですね、30人ぐらい、そういった方々に、臨時でですね、その自分 の本来の仕事の一部としてやっていただくというような形でワークショップのですね、推進役に参加をしていただいたり、それからその京都大学の方の、吉田先生、中心にですね、学生さん院生の方々も一緒になってやったりとかですね、まあ、そういう各パートの方々が集まって、なんて言うんでしょうか、その連合軍を作ってですね、このワークショップをやった、そういうのもまあこういうのの特徴なのかなというふうな気がします。
皆さん京都にお住まいになってて、堀川というところが変わろうとしているというようなことを、まあ、新聞記事なんかでよく取り上げられてましたんで、ご存知の方は多いかと思いますけれども、その裏側までこうやって解説してですね、何が起こって、140数名の市民の方々、延べ1000人に及ぶような人たちが 何回も打ち合わせ、裏方チームは40何回のミーティングとかですね、そういうことが起こって、ちょっと今までと違う計画の仕方が、決定の仕方がされてるよということをご存知の方ってあんまり多くないんじゃないかなって僕思うんですけども、松岡さんなんかご存知でした、こういう事件が起こってるって。
いえ、 存じ上げませんでした。はい、
で前回も申し上げました、90年代からそれの芽生えはあったんだと。もともとこういうの堀川の再生プランは一人の学生の卒業設計からそれを育てることから始まったんだというような紆余曲折の話をしましたよ ね、
ね、素晴らしいその始まりですよね。
はい、で僕は長谷川さんは淡々とこうやって語られましたけれども、誰かがねギネスブックに登録したらこれはギネスに取り上げられてもいいの違うかと思うぐらい、実は私堀川に思い入れがありましてね、これまあ 再放送もされますので時間的なことを言うとあんまり良くないかもしれませんけれども、実は今日堀川の灯籠祭りっていうのがあるんですね、長谷川さん。
あ、そうですね、はい、
今日っていうのはこの録音した今日ということでしょうか。録音した今日
です、はい、はい、5月の下旬ですね、月末、下旬に入ったところから21日か今日は。で今日も市民の方々が集まって堀川の川床にペットボトルを数千基並べられます。
あ、そうですか、
はい、それのこれからボランティアに行くんです。でそういうのを長谷川さんも多分楽しみにご覧になりに行かれると思うんですけど、ね、
ぜひ今から行きたいと思います。やはり私どもこうやって裏方をさせていただきましたが、やはり多くの市民の方々がですね、そうやって力を合わせてやっていらっしゃる。でそれで、まあ、だんだん実現していくような事業じゃないかなというふうに思いますね。
素晴らしいですね。
はい、私が語るといろいろちょっとロマンチックに語るところありがちなんですけれども、もちろんこの計画を作っていくところでは広角を泡を飛ばす、テーブルを叩く、蹴っ飛ばしかねんというようなすごく熱くなった場面もいっぱいあったはずです。だけれども市民と行政とそして専門家、大学、建設人、いろんな人たちが同じテーブルについて物事を仕上げていこうと、これは非常に尊い姿だと僕は思いますし、だけど押村区はこういうプロジェクトはやっぱりパワーと時間とエネルギーがすごくかかりますんで、なかなか次から次へというわけにいかないと。望村区はこういうプロジェクトが少し省エネでもう少し短期間でもういくつかできたらいいのになというふうに次は願います。
そうですか。でもいろんな人の意見を生かしたり聞いたりすることはやっぱり時間がかかりますね。
そうですね。でも10年15年ってかかってたのが5年とか7年とかでできたらいいのになとかっていうふうにも思いますし、そういうふうな協力の仕方を京都市民がね認知してくださったらすごい嬉しいなと思います。ということで、今日は堀川物語その2ということで、建設技術研究所の長谷川さんをゲストにお話をいたしました。だいたいまとまりましたね。
そうですね、
はい、長谷川さん、松岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。